はい、ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、またズームオンラインでともにあなたを礼拝できますことを覚えてありがとうございます。私たちは今イエス様の弟子になりたい、と願って、今本当に、学びも続けています。どうぞ学んだことが身になっていきますように、私たちの生活に表されて、イエス様の、天のお父様の栄光を表していくことができますように、どうぞ一人一人を整えて用いてください。またそのためにこれからのひとときも用いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。今日はキリストに従う生き方として題したいと、お話したいと思います。ずいぶん久しぶりにですね、この絵を見られたと思います。では次に行ってください。私たちはですね、栄光から栄光へと変えられるよう願っています。じゃあ皆さんと一緒にここを読んでみたいと思います。変革の下の大きい文字を読んでみましょう。3、はい。心の一心によって自分を変えなさい。そうですね、誰を変えなさいと書いてあるでしょうか。自分で、そうですね、あの相手を変えたいですよね、まずね。特にトラブったらですね、あの人が変われば問題解決するのに、夫が、妻が、子供が、親がと思いますが、御言葉は自分を変えなさいと言っておりますので、心していきたいと思います。願っていますが、知識があっても分かっていても、自ら気づかなければ行動は変わりませんね。はい、じゃあ、はい、次、変革に必要なことは何だったでしょうか。もうこれ答え出てますけども、ちょっとも戻してもらっていいですか。ちょっと見ましたね。はい、じゃあ1番目、何が必要だったでしょうか。はい、気づくことですね。はい、何に気づくことだったでしょうか。はい、大きな声でいいですよ。はい、変わらなければいけないことですね。はい、じゃあ2番目は何だったでしょうか。はい、そうですね、気づいただけでストップしては変わりません。行動します。はい、何を行動しましたか。まあ、何をどう具体的に行動するってことですね。はい、じゃあ次3番目何だったでしょうか。はい、継続ですね。3日で終わったら私たちは変わりません。じゃあ次に書いてください。そうですね、じゃあ一緒に 1,2,3 読んでみましょう。1番、はい、気づく、何に変わる必要。2番目、行動する、何をどうする、具体的にってことですね。3番目、継続する、行動し続ける。そうですね、私たちは行動し続けているでしょうか。神様は私たちを祝福したいと願っておられます。また私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられます。物事が変わるためには、変化するためには、何かが起こる必要があります。そう思いませんかね。何の問題もなく幸せに平凡に暮らしてたら、変わる必要があるとは思いません。慣れ親しんできたもの、古いものは私たちの常識であり、また価値あるものであったために、変わることはなかなか難しいのです。それらは相当必要です。思いませんかね。まあ、特に習慣ですね。何も考えなくても自動的にできます。それはいいものであればいいんですが、もし変わるべき必要があるときはですね、やはり立ち止まらないといけないですね。阻害や失望の経験、問題や障害にぶつかること、どれも良いものではありません。嫌ですね、避けたいものです。しかし そうでもしないと人は変わらないのです。ぶつかって立ち止まるとき、私たちは別の可能性を求め始めることができます。そこに変革が起こるのです。今世界が直面しているのがコロナです。コロナによって私たちは変わらざるを得ない状況に立たされています。また私たちはそれを益と変えてくださる主に信頼して変革していきたいと思います。今香港では2人以上で集まったり食事をしたりしたら警察に連行されるそうです。どうですか皆さん、ね、ジョイフルに行って2人までは大丈夫ですけど、3人以上になったらですね、警察官が来てですね、連行されますよ、大丈夫ですかという、香港ではそうだそうです。ベン先生の教会は、1つの大きなですね、教会と10の中くらいの集会があるそうです。しかしそれらはみんな今集まることができません。まあ、グループに関してもそうですね。外では集まれないのです。で、家庭でだけしか集まれません。現在はコロナの影響のためにそうなっているのですが、香港は国家安全維持法が制定され、自由が制限されています。先日、香港のメディア王といわれるアップル日報紙の創業者、ジミー・ライ氏や、民主活動家アグネス・チョー氏が逮捕されました。まさに報道の自由はすでに制限されています。将来信仰の自由も制限されるでしょう。宗教界で最初に逮捕される可能性があるのはベン先生の教会のエイ先生であろうとベン先生が言っておられました。ちょっと名前忘れたんですが、私たちは日本に住んでいて言論や宗教の自由が制限されるとは夢にも思っていません。しかしそれも現実味を帯びてきました。近くのですね、香港で起きてるからです。コロナによってパンデミックの脅威にさらされる今、究極の事態を想像できるようになりました、ね、数ヶ月前は想像もできませんでした。行動が制限されるとは。またしかし究極の事態を考えると変えなきゃいけないなという思いが出てきませんか。ですね、それだから私たち今がチャンスなのです。変革のチャンスです。究極の事態になる前に、自由に語れるうちに、家族や友人に神様の愛を伝えていきましょう。態度や行動、言葉で伝えることができる人になりましょう。ではここで一箇所、聖書を読みたいと思いますが、画面に出ます。第一ペテロ3章15、こちらでもいいですし、聖書でもいいですので、一緒にお読みしましょう。3、はい。むしろ心の中でキリストを主としてあがめなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明のできる用意をしていなさい。ね、はい。皆さん用意できてるでしょうか、ね、家族に友人にイエス様の救いを希望を伝える用意ができているでしょうかということですね、はい。先週は北九州シオン教会の山崎銀次郎先生が来てくださり証しをしてくださいました。まあ、皆さん聞いておられると思います。いくつか覚えてることありますか。忘れましたか、はい、私はなんかすごくですね、心に残ったんですね。それで、まあ、 重複するかもしれませんが、先生の証を通して教えられたことを皆さんと分かち合いたいと思います。山崎先生は大阪市、大阪府和泉市の出身だと言っておられました。今これからが先生の証です。私は幼少時日曜学校に行っていましたが、ある時から行かなくなり、友達と遊び回っていました。ある時牧師先生に誘われて再び教会学校のキャンプに行きました。その時神様が私に語られました。罪とは悪い遊びをすることではない。神様に愛されているのにその愛がわからないこと、その愛を受け取らないことだと言われました。私は本当にその時に心に迫られ、悔い改めました。神様から離れていたことを、そしてそれからは神様に喜ばれる生き方をしたいと願って、そう告白した時、聖霊の恵みを受け喜びに満たされました。カリスマ界ではですね、聖霊のバプテスマというんですが、それを受けました。それは18歳の時でした。あまりの嬉しさ、喜びに母もきっと喜んでくれると思って走って帰り、母に話をしました。すごいよってですね、こんな嬉しいことがあったよと。でもお母さんは、そんなことのために教会にやっていたのではないと怒り、拒絶してしまいました。打ちひしがれた私は牧師先生に相談しました。すると先生は何と言われたでしょうか。覚えてる人いますでしょうか。慰めてくださったでしょうか。あ、それはつらかったねとですね一緒にお祈りしようねと言われたでしょうか。いいえ、牧師先生は、君は教会には来てるかもしれないが、態度や行動で神様の愛を表しているかと言われたそうです。私は傷つき落ち込んでいる私にかける言葉かと思い、怒りがこみ上げてきました。しかしそれは本質のことでしたので、すぐに私は気づかされました。確かにそれまでは私は熱心に教会に行っていました。奉仕も熱心にしていましたが、家族への配慮に欠けていたんです。それからは奉仕も熱心にしましたが、家族に対しても良い行動をするように心がけました。そしてですね、先生は家族の信頼を勝ち取っていかれたのです。するとある時、母は言いました。お前は最高の息子だと。すごいですね。住兄弟もひょっとしたらお母さんに最高の息子だと言われたかもしれません。皆さんもね、言われた人もいるかもしれません。その後お母さんが言われたのは、教会に行ってさえいなければというですね、一言がついてしまったんですね。その時私は30歳になっていました。私は熱心なクリスチャンで家族も大切にしていましたが、神様の愛を直接言葉で伝えていなかったのです。ある意味親切だけはしてました。でも神様のお話をしてなかったのです。また私は牧師にはならなくてもいい、信徒リーダーでいいと思っていました。するとその時神様がまた直接尋ねられました。お前はどうしたらいいと思っているのか、それでいいと思っているのかと。その時私は自分が言葉で伝えることが逃げているということに気づかされました。そして言葉ででも 神様の愛を伝えるものになるという決心をしたのです。その時さらに神様は、そのことをあなたのお母さんにも伝えなさい、あなたの決心を伝えなさいと言われました。私は母に伝えました。しかしそれは優しいことではありませんでした。12年前、18歳の時、喜んでくれると思って母に話したのに、母に拒絶されたことがトラウマになっていたからです。しかし母は理解してくれました。パープ変えてください、次にですね、はい。しかし母は理解してくれました。それほどあなたが言うのならと、神様は母と私の心を作り変えてくださったのでした。そして私は神学生になり今があります。では気づいたことですね。ここのお証しの中で山崎先生が3つ気づいたことがあるというお話をされました。で、皆さんと一緒にゆっくりですね、読んでみたいと思います。気づいたことから1、2、3とですね、3、はい、気づいた、はい、一緒に、はい、気づいたこと、1番目、神の愛を受けらないことが罪であると知った。そうですね。2番、神様の愛を態度や行動で示していなかったこと。3番目、はい、言葉で神様の愛を伝えていなかったこと。そうですね。これをそれぞれ気づかされました。最初にですね、イエス様を受け入れられた時、1番目で、2番目、お母さんに拒絶された時ですね。こんなに喜んで、救われて喜んでいるのに、お母さんに拒絶されてしまった時に気づいたことです。そして神様が直接山崎先生に語られました。あなたはどうしたいんだと、今のままでいいのかと、あなたにですね、夢やビジョンはないのかと語ってくださった時に気づいたことですね。はい、では次移してください。山崎先生は変化してこられました。その変わる時々にあったんですね。ある時は神様が直接語られました。ある時はお母さんに拒絶されてですね、とても辛い思いをされました。その時に気づきが与えられたのです。その変わる時というのは困難や気づきがあった時でした。最初は神様の愛から離れていたことに気づいた時ですね。その時、悔い改めて神様に喜ばれる生き方をしたい、イエス様中心の生き方をしたいと決心をされました。それから熱心に教会生活を送られました。次、2番目ですね。どんなに教会生活を送って内側が喜びで満たされても、家族にその愛を示していなかったということを気づいた時、お母さんに拒絶をされてしまいました。今日ですね、大鶴兄弟のお母さん来られてますけどもですね、きっと今は大鶴兄弟も神様の愛を伝えているのだと思います。それで今本当に1ヶ月以上継続して、大鶴美沙夫さんは礼拝に集っておられますですね。関係を通して家族に愛を示してこられます。その後は本当に家族を大切にしてこられました。その結果、山崎先生はお母さんから、お前は最高の息子だと言われたんですね。素晴らしいですね。ところがまだ欠けていました。親切をしていましたが、 神様の愛について語っておられなかったですね。で、神様がそれを問われました。あなたは今のままでいいのかと、私に喜ばれる生き方をしたいと願ったのではないかと。神様の迫りを受けて山崎先生は、ああ親切はしてたけども神様の愛のことを伝えてなかったと悔い改めて、言葉ででも伝える決心をされたってこと。これ伝道ですね。はい。では今からですね、グループタイムを持ちたいと思います。質問3、次に出してください。さあ、3つの質問事項があります。はい。で、これは写メ取らなくていいですか。これは消えるかもしれない。グループタイム、あのグループタイムの時この質問事項が消えますので、リーダーさんは写メ取るか覚えてください。では質問事項を読みます。これは山崎先生が気づかれた3つですね、ことについて皆さんにお尋ねしたいと思います。1番目、あなたは神様に喜ばれる生活をしたいと願っていますか。山崎先生は最初にそれを願われました。そして聖霊の恵みを受けられました。それとも、あ、自分の生活が順調ならいいと、また自分の楽しみや目標が達成されればいいと思っているでしょうか。2番目、あなたは神様の愛をあなたの態度や行動で示していますか。3番目、あなたは神様の愛を言葉で伝えていますか。ある意味親切にするのはある意味ですけども簡単ですね。本当にいい人、優しい人だ、いい人だと。でも神様のことを伝えるとき、もう一歩ですね、勇気がいます。言って拒絶されたらどうするだ、どうしようっていうですね、それ恐れがあったりします。でも神様はこの3番目もあなたに願っておられることです。ではこの3つについて今からグループタイムを持ちたいと思います。今日はたっぷり時間があります。30分まで、20分間ですね。一つ一つ具体的に、してるかしてないか、もうしてないならどうしたらいいかとか具体的に話してほしいと思います。もう早く皆さんが終わったらその時点で終了しますが、一応30分間グループタイムを持ちます。恵美兄弟、ズームはそちらでグループできますか。
男性と女性に分けてよろしいですかね。
参加している人どうですか、いいですか。女性は3名いますか。
女性はいいです。
テリオさんが入れれば3人ですかね。
テリオさんが聞こえてるかどうかなんですけど、ですね、ミュートの解除がどうもできないんですが、
じゃあ、三坂姉妹と恵美兄弟にお任せします。グループ分けは
ちょっと時間がかかるかもしれない、すみません。
はい、はい、じゃあこちらは会場は開始していいですか。
はい、どうぞ。
はい、はい、じゃあグループタイム入ってください。どうぞ。で、柿脇兄弟はどこか入ってください。どこでもいいです。はい、では小西姉妹、話し合ったことを、はい、言ってください。
私のことなんですけど、3番目のあなたは神様の愛を言葉で伝えていますかというところで、2、3日前に私ちょっと友達がいて導きたいなという方がいらっしゃって、ちょっと今、足とか腰とかすごく痛くて困ってある方がいらっしゃって、で、聞くだけで帰ってきちゃった、いろいろも、ちょっとスイカがあったのでスイカを持ってって、で、お話を聞くだけだったんですけど、帰ってきて、私がクリスチャンということは知ってましてありますので、お祈りを一緒にしてくればよかったかなって、後悔です。だから、今度会う時は言葉でちゃんと伝えていきたいなと思ってます。
はい、
日月です。
はい、ハレルヤ、感謝です。素晴らしいですね。決心の時となりました。はい、ちょっと実は皆さんが話している中でちょっと聞こえたことが私の心に残りまして、それは誰とは言いませんが、確かに神様のね、言葉で伝える、また聖書の言葉を持って伝えるというのはちょっとハードルが高いという場合もありますが、ある人が神様が愛してあるということをずっと言い続けたらどうかと言ってたんですね。本人は分かる、ああ、いいことだなと。難しくですね、救いはこうでこうでこうでとか、創世記からとか語らなくても、まことの神様がおられて、私たちを作ってくださる方がおられて、その方はあなたを愛しているんだよということを、続けて、言い続けるってこと、とてもいい、ですね、考えだなと思いましたので、皆さんにお伝えします。ではですね、本当に皆さんがいろんな気づきがあって決心して変えられていくことを感謝いたします。さて、最後の質問ですね。神様に喜ばれる生活とは何でしょう。はい何人か言ってください。神様に、別に今日学んだからそれの答えを出さなくてもいいですよ。聖書ね、神様は何を喜ばれますか。はい、そうですね、正解ですねそれができなくて苦しんでんですが、でも目指すところですね。そうです、はい。じゃあ何を、具体的には何でしょう。いろいろあると思いますね。で、いろいろあると思いますが、ですね、2番3番目、今日の学んだことから言うと、究極神様は私たちを通して人々を救いたいと願っておられるということですね。究極です。そのために愛し合いなさいとかですね、親切にしなさい、御言葉を語りなさいと言っておられるんですが、それは何のためかって言ったら、神様が作られた人々を神様のもとに戻したいと願っておられるということですね。はい、今日はじゃあ最後にその御言葉を一緒に読んでみたいと思います。じゃあ次を出してください。それは第2ペテロ3章の9節ですが、途中からなので、前に出ます。次をいいですか。ホストの方、次出してください。あ、聞こえない、話し中かなじゃあこちら、向こうはまだ継続してるみたいですね。はい、では開けて、皆さん聖書を開きましょう。第2ペテロ3章の9節ですね。はい、でこれ途中からですね、主はあなた方に対してという形で読みます。いいですか。もうちょっと待ちますか。第2ペテロ3章の9節です。ちょっと途中からになりますが、主はあなた方に対して忍耐深くから言います。3、はい、主はあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ですね、ある人が遅いと思っているように、神様は再びこの地上に来ますと、皆さんをですね、そして新しい秩序を作りますと約束があります。で、実は私たちは2000年頃かなと思ってたんですね。だいたい歴史が6000年ですからね、紀元前が4000年、紀元後が2000年だから、2000年あたりに景気されるかなと思ったら、ずっともう2020年になってですね、なんかどんどんどんどんこう遅らされてる感じしますよね。で、御言葉に遅らされてるわけではありませんと忍耐してある。だから救われる人がまだ救われてないから、待って、ずっと延期されてるわけですね。だから私たちが本当に目覚めてイエス様の愛を語って、またあらかじめ定められた人がって書いてあるんですけども、すべて救われた時に主は この地上に来られます。でこの地上はまさに新しい秩序になるわけですね。素晴らしい、本当に義なる聖なるですね、方が王となってくださり、それこそ楽園ですね。本当に理想の政治が行われるという世界に入ります。でもそれはなぜ遅れてるかって言ったら、救われるべき人が救われてないからですということの御言葉です。はい、じゃあ皆さんお帰りなさい。はい、ではこれで終わりますので、お祈りして終わりたいと思います。はい、ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。私たちはイエス様、神様のに喜ばれたいもの、喜ばれるものをになりたい、また喜ばれることをしたいと願います。その究極は神様が選んでくださった人々が一人でも滅びることなく救いにまた預かることであるという言葉にあります。それまでは神様は、天イエス様はこの地上に降りてくることができません。私たちはそのことを覚えて、日々生活の中で周りの人たちに神様の愛を示し、また語っていくことができますように、どうぞ一人一人を用いてください。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では先生と牧師先生とお代わりします。
はい、初めてですね、パソコンの前に立ちます。はい、皆さん感謝します、はい。素晴らしい、御言葉と分かち合いを感謝いたします。今日私たちはこのように集まってまいりましたけども、神を信じる人の集まりですね、これを教会と言います。または神の国と言います。神の国というのはですね、神様がおられて、神様が支配しておられる世界、これが神の国なんです。皆さんは今神の国にいます。しかしこの後皆さんは世の中、世に出てきます、出ていきます。世というのはですね、神を信じないもの、神に従わないものの世界を聖書は世と言うんです。でそこに行くんです。で私はよく言いますけれども、皆さんは共に集まるこの日曜日ですね、この神の国、これもとっても大切ですが、最も大切なのはこの世でこれから6日間どう過ごすかが大切ですよと言い続けています。世でどのように振る舞うかです。今日ですね、教えられたこと、気づいたことを世に実行しなければなりません。で聖書のルカの福音書10章に良きサマリア人の例えがあります。前に説教しましたので皆さん覚えてるでしょう。強盗に襲われて傷ついた人がいます。倒れています。そこに3人の人が通りかかりました。最初は祭司です。これは神の、ね、神殿に仕える人ですが、傷ついた人を見て反対側を通り過ぎていった。関わりたくない。次にレビ人ですね、これも神の家の奉仕をする人ですが、彼も傷ついた人を見て反対側を通り過ぎていった。関わりたくない。しかし3番目にサマリアの人がですね、通り過ぎます。彼は傷ついた人を見てかわいそうに思って近づいてね、ブドウ酒とオリーブ油を注いで包帯をし、宿屋に連れて行って解放してやったと。そのための費用も出してあげたと、このように書いてあります。で最後にイエス様はこうおっしゃったんです。あなたも行って同じようにしなさい。あなたも行って同じようにしなさい。この世に出て行った時、皆さんの周りに傷ついた人、困っている人、あなたの助けを必要としている人が必ずいます。その人に神様の愛の手を差し伸べてあげなさいと、これが聖書の教えです。一つの証ですけども、一昨月金曜日、今日オンラインにまだ入っていませんが、李本英君とですねメンタリングをしました。 まあ、1時間半ぐらいしたと思うんですが、最後に私がこう彼に尋ねました。今何か必要なものはありますか、何か困っていることはないですかと尋ねると、彼は自転車がパンクしていますと、それ困っていますということ、彼はアルバイトなんかに行きますので自転車が必要です、どれぐらいパンクしているのって言ったら1週間ぐらいかと。でそれでですね、次の日、昨日ですが、私はリー君に今からパンク修理に行くからと言ってですね、パンクの修理のキットと空気を持ってですね、彼のアパートに行きました。でその時よしこ先生からアドバイスをいただいたんです。あなたが修理したらダメよ、彼にさせなさいと。で修理の仕方を覚えなきゃダメよと、まあ、そう言ったんですね。なるほど、そうだと思いました。開発途上国の人に私たちが支援を物資を支援するとき、例えば靴がないとします。1回目は靴を渡していいんです。しかし2回目は靴の作り方を教えなきゃダメなんです。でないと毎回靴を送らなきゃならないからです。2回目は靴の作り方を教えるわけです。ですからその話を私はコーチングで聞いておりましたので、リー君のところに行ってですね、私がこうしなさい、ああしなさいと指導しながらですね、彼がタイヤからチューブ出してからですね、して、これからは彼が一人でできるようにと、まあ、そのように配慮してですね、パンク修理をしました。まあ、このことができたことをですね、本当に感謝したいと思います。あなたの隣人で、あなたの助けが必要とされる人、あなたが助けることのできる人を助けなさい。あなたも行って同じようにしなさい。私たちはですね、困っている人を見て見過ごすようなことはないようにしましょう。イエス様の愛をですね、そこに行動によって、でチャンスがあれば言葉によってですね、伝えたいと思います。まあ、私の証です。それでは感謝賛美をいたしますと同時に感謝の捧げ物をいたしましょう。